明治40年頃からの漱石氏は、ますます創作に油が乗ってきて、その門下に集まってきた、三重吉、豊高、宗平、久泉、その他の人々に異常せられて、文壇における陣容も整えてきたことになった。その時にあたって、朝日新聞から社員として傭兵するという話が始まって、ついに氏は意を決して、大学講師の職を辞して、新聞社員として立つことになった。同時に氏は素人の息を出して、玄人の範囲に足を踏み込んだことになったので、今までは道楽半分であった創作が、今度はぜひとも執筆せねばならぬ職務となった。氏の立場は堂々たるものになったと同時に、気ままとか楽しみとかいうゆとりはなくなってしまった。が、氏の歌いの稽古を思い立ったのもその頃からのことである。氏は熊本にいる頃、加賀宝生を歌う人に20、30番習ったことがあったので、誰か適当な宝生流の師匠はなかろうかと言われた時に、私は松本金太郎王を推挙したのであったが、ついにそれは宝生紳士に落ち着いて、私らと同流の下宝生を歌うことになったのであった。氏はまた晩年になって絵を描いたり詩を作ったりする模様であった。氏も道楽なしには日を暮らすことのできない人であったようである。大学の先生をしている間は創作が道楽であった。創作が本職になってからは、歌いや絵や詩が道楽となった。氏が大学を辞して朝日社員となって間もなく、早稲田大学から氏を傭兵したいという申し込みがあった。もっともそれは表向きではなく、島村宝月氏から片上天元氏を通じ、私から漱石氏の意向を聞いてくれぬかということであった。私はそのことを漱石氏に話したときに、氏は次のごとく答えた。一度大学を辞した以上、自分はもはや大学に復帰する考えはない。もし今度どこかの学校に関係を持たねばならぬような場合が生じたら、その説は一番に早稲田大学の方に交渉を開くことにしよう。その点だけは固く約束しておくが、今はそういう考えは持たないと、こういう返事であった。漱石氏はまた、朝日新聞社員となった以上、新聞のために十分の力を尽くして職責を虚しくしないようにしなければならぬという、強い責任感を持っていた。そこで新聞社の方では、他の雑誌、少なくともその出身地であるホトトギスに、時々こうを寄せるぐらいのことは差し支えないこととしていたらしかったが、これは私が渋川源氏君から聞いたことであった。漱石氏は他の雑誌に書くと、それだけ新聞に書くべきものを怠るようになるという理由から、新聞以外には一切筆を取らないと定めたようであった。これは創作が道楽でなくなって、職業となり、原稿紙に向かうことに興味の念の薄くなってきた以上、やむを得ぬ傾向と言わねばならなかった。私もこれを強いて要望する気にもならなかった。私が国民新聞のために国民文学を始めた当時は、よく漱石氏の談話筆記を紙上に載せた。また、漱石氏を芝居に引っ張っていって、その所感を聞き取るようなこともした。しかし、それも間もなく、東京朝日市場に朝日文芸欄ができるようになってから中絶せねばならなかった。それは新聞そのものの立場から、国民文学と朝日文芸とは自然対立しなければならぬ性質のものであったからである。数年前の漱石氏は、創作の方面の直接の友としては、全く私一人を有しているに過ぎなかったのであったが、 この頃の漱石氏は、その数多い門下生諸君と、朝暮れ接触して、それらの人々のために、たばかってやらねばならぬやむを得ざる立場に立っていた。朝日文芸欄も、それらの要求から生まれ出たものであったらしく、それが私の受け持っている仕事と対立せねばならぬようになったことは、残念なことであった。けれども、それらは決して私と漱石氏との間をうとうとしくするほどの大事件ではなかった。漱石氏のうちで毎週催される木曜会には、私は主な出席者の一人であった。漱石氏は常に私を激励することを怠らなかった。私が明治43年にチブスにかかって健康を損じて以来、私は生活を一変せねばならぬことになった。私は国民新聞社を辞して、水滅に傾きつつあったホトトギスを私一人の力で盛り返すことに尽力すべく決心したが、健康がいつも不十分であった上に、住居を鎌倉に移したために、従来頻繁に往来していた旧友諸君と自然、うとうとしくなる傾きになってしまった。いわゆるできるだけ釈然をするのと同じように、できるだけ義理を欠く方針のもとに、東京に出てきてホトトギスのために仕事をしてしまえば、直ちに鎌倉に引き上げ、難人を訪問することもしなかった。自然漱石氏のうちを問わぬことも久しい間のことであった。漱石氏が修善寺で発病したとき、同時にこれを見舞い、その後、日曜病院に入院しているときに一度これを見舞い、なお、その南町の邸宅を一両度訪問した以外、ほとんど無沙汰をし続けにしてしまった。漱石氏もまた、鎌倉の中村惟喜氏の別荘に遊びに行くついでに、一度私の家の玄関まで立ち寄ってくれたことがあったぐらいのことであった。漱石氏の最後の手紙に、体やら心やら、その他いろいろの事情のため、つい個人に疎遠に愛なるような傾き、うんぬんとあるのは、一人漱石氏の感慨のみではない。格のごとくして、私は死が危篤の方に接して駆けつけたとき、病床の死は、後に聞けば、カンフル注射のためであったそうであるが、素人目には、まだ絶望とも思われぬような息をついていたので、私は医師の許しを受けて、夏目さん、高浜ですが、お難儀ですかと声をかけた。ああ、ありがとう、苦しいというような響きが、私の耳に聞き取れた。それは、苦しげの呼吸のうちに、私の耳にそう聞こえた響きに過ぎなかったかもしれない。その後また、水、水と、2、3遍繰り返していた言葉を、私は確かに聞き取った。看護婦もその声に応じて水を与えたのであった。私はその臨終の模様から、通夜の時の様子などを書きたいという考えがないでもないが、これは別に人があることと考えるから、ここには略することとして、ここでこの項を終わる。さには、明治40年から以後の死の私に宛てた手紙の全部を掲載する。ここに掲げる明治42年以後の手紙の少ないのは、もともと受け取った手紙の少ないのでもあろうが、その頃から私は人の手紙を保存するという煩わしさを感じ始めたので、大概のものは保護にしてしまった。死の手紙もだいぶそれがあったことと思う。ここに収録した2通は、物に紛れて残っていたものである。事実不明。明治40年1月と推定す。はがき。背景。来る3日木曜日につき、 大いに諸賢を介したくと存じ候。かねて、松根東洋城がご馳走を終戦すると言っていたから、手紙を出しておきました。どうか来て、混ぜ返してください。夏目金之助、高浜清様。明治40年1月6日、本郷区西方町、10、炉の7号より、封書。はじめの部分切れてまし。まず、このぐらいなところに候。ご旅行結構に候。3日には大勢集まり、すこぶる盛会に候。小生、の分けを書いたから、この次は何を書こうかと考えおり候。なんだか、殿下様より漱石の方が偉い気持ちに候。この文にては、神様を偲ぶことは容易に候。人間も、そのうち、若熱とおいでになるべく、それまでに、いろいろなものを書いて死にたくと存じ候。以上。1月4日、夜、金之助、虚子先生。明治40年、1月16日、はがき。虎彦が枯れ菊の影を送ってきましたから回想します。今度のホトトギスに僕の転居を報告してくれませんか。夏目金之助、高浜清様。明治40年1月18日、封書。絵にしという面白いものを得たからホトトギスへ差し上げます。絵にしはどこから見ても女の描いたものであります。しかも明治の再演が未だかつて描き出し得なかった嬉しい情緒を表しています。千鳥をホトトギスに勧めた小生は絵にしを握りつぶすわけに行きません。広く同行の詩に読ませたいと思います。今の小説好きはこんなものを読んでつまらんと言うかもしれません。ふぐ汁をぐらぐら煮て、それをあくまで食って、そうして夜中に腹が痛くなって反問しなければ物足らないという連中が多いようである。それでなければ人生に触れた心持ちがしないなどと言っています。ことに女にはそんな毒にあたって嬉しがる連中が多いと思います。大抵の女は信州の山の奥で育った田舎者です。マグロを食ってピリリと来て顔がポーっとしなければ魚らしく思わないようですな。こんな中に絵にしのような作者のいるのは甚だ頼もしい気がします。これを頼もしがって歓迎するものは、ホトトギスだけだろうと思います。それだから、ホトトギスへ心情します。1月18日、金、虚子様。明治40年1月19日、封書。背景、春陽堂の編集員、本田直次郎氏。新小説史上先駆の件につき、お目にかかりお話申したくよしにつき、ご面会くだされそうらえば、後人に存じそう。まずは、用事のみ、世は、配備千万。不一。1月19日、夏目金之助、高浜様。明治40年1月21日、はがき。背景、小野宗之助君の宿所をちょっとご放置願いたくと存じ候。以上。1月21日、夏目金之助、高浜清様。明治40年1月27日、はがき。虚子君、3月の脳、 九段の席、上等を取っていただくわけにいきませんか。今度も連れて行ってくれという人がある。モリスも取りたいと申します。都合はつきますまいか。夏目金之助、高浜清様。明治40年3月23日、はがき。先日はご来が手ぬぐいをおかぶりくださり、ありがたくそう。さて、ホトトギス小説選抜の件は当分難しくござそうろう。正月に執筆のことはどうなりますやら、小生が朝日へ書きうる分量次第かと存じそうろう。これはあらかじめ約束も難しかるべきか。ともかくもできうる限り、ホトトギスのために御用を務めることにいたすべく候。以上、夏目金之助、高浜清さん。明治40年4月1日、京都下鴨24、加納方より封書。拝敬、京都へ参り候。ところどころをぶらつき候。帰国帝とか申す者を見たく候。区仏へご紹介を願われまじくや。頓主、3月31日、金、虚子先生。明治40年4月19日、封書。拝敬、もしや最強よりお帰りにやと存じ、一所法廷いたし候。近頃、高等学校2部3年生に微分を作り、これをホトトギスへ紹介してくれという人、これあり。一応被験いたし候ところ、なかなか面白く、小生は感服いたし候。毎度ながら、騎士上を拝借いたしたくと存じ候が、いかがにや。来月分に間に合えば、好都合と存じ候。今日の都踊り、よろずや、面白く拝見。一力における漱石は、ついに出ぬように存じ候。少々、お恨みに存じ候。漱石が大いに、ばあさんと、若いのと、子供のと、あらゆる芸儀にもてた小説でも、写生文でも、お書きくだされたくと存じ候。近来の漱石は色の出来の男のように世間から誤解いたされそろおり、大いに残念に候。以上。4月19日、金之助、虚子庵、座席。明治40年5月4日、はがき。七夕様を読んでみました。あれは大変な傑作です。原稿料を奮発なさい。千だってのは安すぎる。夏目金之助、高浜清様。明治40年5月4日、はがき。花瀬川は物にならず、電子先生何を感じてこの劣作をなせるか怪しむべし。夏目金之助、高浜清様。明治40年7月17日、松山一番町池の内方高浜宛て封書。K、松山へお帰りのことは新聞で見ました。一昨日東洋城からも聞きました。私が弓を引いた安土がまだあるのを聞いて、今昔の間に耐え。なんだかもう一遍行きたい気がする。道後の温泉へも入りたい。あなたと一緒に松山で遊んでいたらさぞのんきなことと思います。大内旅館についての打評は好景気のようなり。三重吉は大変褒めていました。虎彦も面白いと言いました。そこへ東洋城が来て三人三様の解釈をして議論をしていました。小生はよくその議論を聞かなかった。 小生の思うところは、大内旅館はあなたが今まで書いたもののうちで別基軸だと思います。そこがあなたには一変化だろうと存じます。すなわち、あなたの作が普通の小説に近くなったという意味と、それから普通の小説として見ると、大内旅館がある点において、独特の見地、作者側があるように見えることであります。詳しいことはもう一遍読まねば何とも言えません。とにかく、いろいろな性面を持っているということは、それ自身に能力であります。ご奮励を祈ります。五、六日前、ちょっと何を考えたか、歌いをやりました。一昨日、東洋城が来た時は、めちゃめちゃに四五番歌いました。ことによったら、歌いを再興しようと思います。いい先生はないでしょうか。人物のいい先生か、芸のいい先生か、どっちでも我慢する。両者揃えば奮発する。愚美人僧は嫌になった。早く女を殺してしまいたい。暑くってうるさくって馬鹿げている。これ、インスピレーションの源なり。以上。7月17日、金、虚子先生。明治40年8月5日、道場、封書。一昨日お話をした、糸桜という小説は、急がぬから私に見てくれと言いますから、あなたへは送りません。今日、東亜の光という雑誌を見たら、小林一郎、哲学の文学史という人が、近頃漱石氏の名前が出るにつれて、おいおい非難攻撃するものが増えてきた。もう少し文学者は画量がなくてはいかんとありましたが、どうですか。私はまだ非難攻撃というほどな非難攻撃に接したことがない。なんだか小林くんの説によると、迫害でも受けているように見えておかしい。漱石を褒める者が少なくなったのは事実であります。しかし、これは漱石が作家として一般の読書誌から認められたからであります。漱石を偉い作家と認めれば認めるほど、世間はむやみに褒めなくなるわけだと思います。六号活字などをもって漱石を非難攻撃などというのは、すこぶる傾聴の標準を失しているではありませんか。今、飯を食って散歩に出る前に、ちょっと時間がありますから、機嫌をお目にかけます。長い小説の面白いやつを書いてご覧なさらないか。そうして、朝日新聞へ出しませんか。今度の同窓会はダメですね。あれはダメですよ。あなたを目するに作家をもってするから、むやみに褒めません。褒めないのは、あなたを尊敬する所意であります。頓首。8月5日、金、虚子先生。明治40年8月19日、道場。封書。浜でお遊びのよし、体型に存じます。大きな鼓をおうちのよし、これも体型に存じます。松本金太郎くんはどこにいますか。私のいるところからあまり遠方では少々恐れ入ります。歌いの道にかけては千里を通しとするほどの不熱心者であります。専門の学問をしにロンドンへ参った時ですら、遠くって遠くって弱り切りました。金太郎くんへ入門の手続きはどうしますか。月謝はいくらですか。愛なるべくは相互の便宜上、指定差し向かいでお稽古を願いたい。あえて同門の職員士を恐るるにあらず、度胸が座らざるがためなり。あなたは20日頃ご出教と受けたまわりました。しかし、ご霊系のご病気ではいけますまい。 どうかお大事になさい。人の悪行を散々ついて、後からあれは奨励のためだというのは面白いですね。六号活字の産業批評家や中学生徒に奨励されちゃたまらない。以上。8月19日、金、虚子先生。歌いの件は、近々お帰りまで待ちましてもよろしゅうございます。急ぐことではありません。明治40年9月14日、はがき。宝生新君兼、異彩ありがたく候。早速始めたいが、転宅前はちと困ります。転宅後も遠方になると、ご縁では気の毒に思います。いずれ落ち着き次第、またご厄介を願いましょう。夏目金之助、高浜清様。明治40年9月28日、はがき。私の信託は、牛込早稲田南町9番地であります。明日越します。